お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書10章7節から12節と11章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書10章の学びをしていますが、10章の7節。エフライムは勇士のようになり、その心は葡萄酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。もしあなたが、イスラエルの十部族は失われたと考えておられるなら、エフライムは、イスラエルの中の一つの部族です。それを調べたいと思うなら、ホセア書を開いて次の箇所を読んでください。ホセア書11章の8節にはこのように書かれています。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。神様がどれほど優しくイスラエルに対してこのように言っておられるかをよく考えてください。ですから神様は彼らを見捨てられたのではありません。彼らは失われたのではないのです。神様の恵みによって彼らは国として保たれています。ここにははっきりとエフライムは勇士のようになりと書かれています。旧約聖書と新約聖書の間の時期に関する記録には、イスラエル人がどのようにしてシリアの征服者、アンティオコス・エピファネスに対抗して立ち上がったか、というとてもドキドキするような記録が書かれています。この人々に対するアンティオコス・エピファネスの迫害は恐ろしいものでした。それでも彼らは立ち上がることができるようにされたのです。ここにエフライムは勇士のようになりと書かれている通りです。またここにはその心は葡萄酒に酔ったように喜ぶと書かれています。その時はとても困難な時期であり、彼らが神様からはるか遠くに離れてしまったことも多くありましたが、同時に彼らが主にあって喜んだ時もあったのです。ゼカリア書10章の8節。私は彼らに合図して彼らを集める。私は彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。エルサレムがテトスの指揮下にあるローマ人たちによって破壊された時までに、イスラエルの地にはおよそ1200万人の人々がいたと概算されています。1980年代にはイスラエルに住むユダヤ人の人口は570万4千人とされていました。神様は、私は彼らに合図してと言われます。あなたは大きな講堂の中に座っていて、誰かあなたの後ろにいる人が小声で何か呼びかけるのを聞いたことがあるでしょうか。するとその人を見ようとしてあなたは後ろを振り向きます。それがここで書かれている合図してという意味です。 メリル・アンガー博士は、この箇所に新しいひとひねりを加えた次のような翻訳を紹介しています。私は彼らのために口笛を吹く。神様は、私は彼らのために口笛を吹き、彼らを集めると言われるのです。ところが私たちには、このことはまだ成就してはいないことがわかります。なんならすぐ次の節で、彼らが国々の中に散らされていることが語られているからです。キリストの時代には、イスラエルにはとても多くの人々がいましたが、主イエスは、ご自分が去られた後、エルサレムが滅ぼされることを明らかにされました。主イエスはだいたい紀元30年頃に十字架につけられましたが、紀元70年にはエルサレムは滅ぼされ、ユダヤ人たちはローマ帝国中に散らされたのです。ゼカリア書10章の9節。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながら帰ってくる。彼らは遠くの国々で私を思い出しと書かれています。彼らは神様を思い出し、神様に立ち返るのです。ところが、私たちの時代にイスラエルの地に帰ってきたユダヤ人たちは、神様にまだ立ち返ってはいません。多くの聖書学者が、ユダヤ人たちはイスラエルの地からもう一度追い出され、国々の間に散らされると信じています。イスラエルの地の一部には、幻滅してしまって、そこを去って自分たちが出てきた国々に帰りたいと願っている多くのユダヤ人たちがいます。私はユダヤ人たちがイスラエルの地を去る時が再び来ると信じていますとマギー博士は述べています。ゼカリア書10章の10節。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私は彼らをエジプトの地から連れ帰りと書かれています。今の時代にはエジプトにはほんの少数のユダヤ人がいるだけです。これは将来の離散のことを指しているのだと思います。またここには、私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くがと書かれています。もしヨシュア記をとても注意深く読んで、どこに境界線が置かれたかに注目するなら、レバノンは約束の地の一部であることがわかります。一部の解釈者たちは、聖書が父と蜜の流れる地について話しているときには、いつでもレバノンの南部の海岸地帯のことを指していると信じています。その場所は今日でもとても豊かで肥沃な地域です。でも私はそれに賛成しません。なぜなら、密偵たちがイスラエルの地を探った時には、雨は十分に降っていたし、数々の丘には樹木が茂っており、豊富に果物があったからです。実際数年雨が降らないだけで、そこは砂漠になってしまいます。いずれにしてもレバノンは約束の地の一部です。しかし神様は確かに今日レバノンをユダヤ人たちに与えてはおられません。でもいつの日かそこは彼らのものになります。 これを聞いているあなたがもしレバノン人であるなら、この予言は気に入らないものでしょうが、でも心配しないでください。なぜなら、そのことは千年王国までは起こらないからです。ゼカリア書十章の十一節から十二節。彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る。主の御告げ。ここでの表現は、エジプトからの神様によるイスラエルの奇跡的な解放を反映していることに注目してください。この解放は最初に神様が彼らを約束の地に戻された時のことです。でも神様が将来に彼らをもう一度集められる時には、それよりも偉大な奇跡によって集められます。それがあまりにも奇跡的なので、エレミアは次のように書いています。エレミア書三章の七節から八節。それゆえ見よ、このような日が来る。主の御告げ。その日には彼らは、イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や、彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。言い換えれば神様が将来彼らをもう一度集められるとき、あまりにも偉大な奇跡によって彼らを集められるので、彼らはエジプトからの奇跡的な解放のことを忘れてしまうほどだと言っているのです。私たちの時代の最も的外れな予言の解釈でさえも、現在のイスラエルのパレスチナへの帰還が聖書の成就であるとは言えないと思います。そうであるはずがありません。ですからこれははっきりと将来に彼らが再び集められる時のことを指しているのです。さて、ゼカリア書11章の学びに入りますが、この章でキリストの初臨に関する重荷の部分が終わります。この章では私たちはローマ時代のことを見ていきます。この時代はその前のマカベアの時期と同じようにとても暗い時期でした。私たちはゼカリアが希望の預言者であることを見てきました。多くの解説者たちがこのことに注意を促しています。ゼカリアの名前は実際、主は覚えておられるという意味です。預言者ゼカリアの後、御使いがもう一人のゼカリアという名の人物のところに現れることから、新約聖書は始まっています。このゼカリアは、キリストの先駆けであるバプテスマのヨハネを産んだエリサベスの夫でした。ゼカリアという名前には、主は覚えておられるという意味があるように、神様はご自分の民を覚えていてくださるのです。またゼカリアは希望の預言者であるだけでなく、真理の預言者でもあります。神の預言者は希望の預言者であるだけでは十分ではありません。なぜなら、偽預言者たちが人々に与えていた偽の希望のメッセージもあったからです。 イスラエルの人々には一時的に物質的にもその他の方法でも大きな祝福が与えられることになっています。でも西から他の征服者たちが来ようとしていました。最初はアレキサンダー大王であり、その後はローマの軍隊です。それはイスラエルの人々の大きな苦しみを意味しています。この章にはまた、羊のためにご自分の命をお与えになる良い羊飼いであるお方が書かれています。それからもう一人の、もっと後になってやってくる愚かな羊飼いのことも書かれており、彼は反キリストを表しています。この羊飼いは羊の毛を刈り、その上食べるために羊を殺すのです。ゼカリア書11章の一節。レバノンよ、お前の門を開けよ。火がお前の杉の木を焼き尽くそう。この箇所からゼカリアの時代の後にもイスラエルの人々の離散が起こることがわかります。この説に書かれていることはローマ人によって行われたと思います。ローマ人たちはアレキサンダー大王が使ったのと同じ手口を使いました。彼らは北からやってきました。これを聞いているあなたがもし今日レバノンに行くなら、ベイルートの北側にドッグリバーという名前で知られている川が見られます。そこにはちょうど海のところの入り口の山肌に世界の国々の名刺と書かれている碑文があります。その場所を通ったすべての大きな国々の偉大な将軍たちがそこにある岩に自分の名前を刻みつけました。すべての偉大な将軍たちがそのルートを通ったのは、そこが巨大な大陸棚が交差する、いわゆるグレートリフトとして知られる谷の始まる場所だったからです。そのグレートリフトは内陸に走り、北アフリカに伸びています。ガリラヤ湖、ヨルダン川、そして死海は皆グレートリフトの一部です。ですからゼカリアはここでパレスチナに入ってこようとしている征服者の進軍を説明しているのです。またここには火がお前の杉の木を焼き尽くそうと書かれています。レバノンの杉の木は当時とても有名でした。ソロモンの宮殿と同様、ソロモンの神殿も多くの部分がレバノン杉で建てられていました。しかし今日そこには杉の木はほとんどなくなってしまいました。レバノン杉が一番よく育つ場所は北の方の雪国のところです。事実レバノンとは白い、あるいは雪に覆われたという意味で、その地域の雪をかぶった山々から名前が取られたのです。そしてグレートリフトはそのすぐ脇に降りてきています。グレートリフトはエジプト、バビロン、メディアペルシャ、シリア、ギリシャといった過去の偉大な世界征服者たちにとって素晴らしい通路でした。そしてここでゼカリアはローマがパレスチナに下ってきていることを説明していると思います。ゼカリア書11章の2節。もみの木よ、泣きわめけ。 杉の木は倒れ、見事な木々が荒らされたからだ。バシャンの樫の木よ、泣きわめけ。深い森が倒れたからだ。バシャンの樫の木よ、泣きわめけと書かれていますが、バシャンはイスラエルの北部の地域でした。その場所にはとても多くの樫の木があります。ゼカリア書11章の3節。聞け、牧者たちの嘆きよ。彼らの見事な木々が荒らされたからだ。聞け、若い獅子の吠える声を。ヨルダンの茂みが荒らされたからだ。聞け、牧者たちの嘆きよと書かれています。彼らは人々に間違った指導を与え、偽りの安心感を与えてきた偽の羊飼いです。また若い獅子の吠える声とは、おそらく若い首長たちのことを指しているのだと思います。ゼカリア書11章の4節。私の神、主はこうおせられる。ほふるための羊の群れを養え。ほふるための羊の群れを養えと書かれていますが、群れはイスラエルの地に帰ってきた残りの者たちのことを指しています。でも彼らはそこに何のために帰ってきたのでしょうか。そこには一時的な祝福はありますが、やがて征服者がそこに来ようとしていました。そして数えきれないほどの苦しみが彼らを待っていました。五節。これを買った者がこれをほふっても罪にならない。これを売る者は主は褒むべきかな。私も富みますようにと言っている。その牧者たちはこれを惜しまない。これは征服者であるローマ人たちが南下してきたときにイスラエルの人々に何が起こったかという予言的な描写です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエフライムは喜ぶというテーマで、ゼカリア書10章7節から12節と11章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。